第37章。慈愛、キリストの純粋な愛。
愛は神の主要な特質の一つであり、神の息子となることを望む人々が示さなければならないものです。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1841年にジョセフ・スミスを通して与えられた啓示の中で、主はイリノイ州ノーブーのステークはシオンの住石となるように私が設けたものであり、宮殿のような優美さをもって磨き上げられるであろうと告げられた。教義と誓約124章2節。預言者の指示のもとに、ノーブーは商業、教育、芸術の中心として栄えた。多くの人が農場で働き、市内に1エーカー 0.4 ヘクタールの土地を得た者たちは、家庭菜園で果物や野菜を育てた。また町には製材所、レンガ工場、印刷所、製粉所、パン屋が立ち並び、大工や陶器職人、ブリキ職人、宝石職人、鍛冶屋、家具工らの店も現れた。生徒たちはノーブーで演劇や舞踏会、音楽会を楽しむことができた。地域の至るところに開設された学校に何百人もの生徒が通い、大学を設置する計画も進んでいた。ノーブーが急速に発展していく中で、数軒のレンガ工場で製造されていた赤レンガがノーブーの建物に独特の外観を与えた。そのような建物の一つが預言者の赤レンガ作りの店であった。この店は預言者と大官庁会の事務所として、また預言者が家族を養うための商店を営む場所として建てられた。赤レンガ作りの店で起こったある出来事には、預言者が人々から愛された理由である、その情け深い人柄が現れている。イギリス人のジェームズ・リーチは、回収者だった姉のアグネス・ナイチンゲールと姉の夫ヘンリーと共にノーブーにやってきていた。職を探したが見つからず、ジェームズとヘンリーは預言者に助けを求めることにした。ジェームズは次のように回想している。私たちは預言者が小さな店で一人の婦人に商品を売っているのを見ました。ジョセフを間近で見る機会を得たのはそれが初めてでした。並外れた人であるのを感じました。それまでに会ったどんな人とも異なっていました。私は心の中で言いました。この人はまことに意図高き神の預言者だと。私は教会員ではなかったので、ヘンリーから仕事を頼んでほしかったのですが、ヘンリーがそうしなかったので私から頼まなければなりませんでした。スミスさん、よろしければ私たち二人にやらせていただける仕事はありませんか。食料を少し手に入れたいのです。ジョセフははつらつとした表情で私たちを見ると優しく言いました。さて、どんなことができますか。私たちは祖国を離れる前の職業を伝えました。溝を掘れますかとジョセフは尋ねました。最善を尽くすと答えると、ジョセフはそれでいいでしょうと言い、薪尺を手に取って言いました。一緒に来てください。ジョセフは私たちを店から少し離れたところへ連れて行き、私に輪を持たせ、薪尺をリールから伸ばしきって作業するための線を引きました。ではこの線に沿って幅3フィート90センチ深さ 2.5 フィート76センチの溝を掘ってもらえますか。私たちが最善を尽くすと答えると、ジョセフは戻っていきました。それから仕事に取りかかり、作業を終えると終わったことを告げに行きました。ジョセフはやってきて溝を見て言いました。もし私が自分でやっていたなら、これ以上うまくはできなかったでしょう。では一緒に来てください。ジョセフは私たちを連れて店に戻ると、一番良いハムか豚肉一切れを自分で選ぶように言いました。 私は少々照れてジョセフに選んでもらいたいと言いました。するとジョセフは私たちのそれぞれに最も大きくて上質の肉2切れと小麦粉1袋ずつを選び、それで足りるだろうかと尋ねました。お礼に喜んでもっと仕事をすると申し出ると、ジョセフはこう言いました。もしあなた方が満足しているのであれば、私も満足です。私たちは丁寧に礼を言うと、神の預言者の優しい心を喜びながら家に帰りました。ジェームズ・リーチはその年にバプテスマを受け、預言者の気高い顔が神の御霊と力によって照らされるのを見る特権にたびたび預かりましたと書き残している。
ジョセフ・スミスの教え。神の愛で満たされている人は人に祝福を与えたいと望む。
愛は神の主要な特質の一つであり、神の息子となることを望む人々が示さなければならないものです。神の愛で満たされている人は自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、全世界を歩き回ります。ルーシー・メザーブ・スミスは次のように記録している。ジョセフ・スミスはこう言いました。兄弟姉妹、互いに愛し合ってください。互いに愛し合い、敵に対して憐れみ深くあってください。ジョセフはこれらの言葉を断固とした口調で繰り返し、大きな声でアーメンと言いました。1839年7月、預言者は教会指導者のグループに向かって話している。それから私は彼らに語って多くの教えを与え、主の前をへり下って歩みたいと望むすべての人にとって大切で価値のある多くのテーマについて話しました。特に慈愛と知恵と同情心を持ち、あらゆる状況の下ですべてのことにおいて互いに愛し合うように教えました。
私たちには助けの必要な人々を愛し、心にかける特別な義務がある。
すべての生徒には自分の兄弟たちに惜しみなく与え、常に彼らを愛し助ける義務があります。神の前に義とされるには、互いに愛し合わなければなりません。悪に打ち勝たなければなりません。苦しんでいる父のいない子供ややもめを訪れ、そして世の汚れに染まらずにいなければなりません。そのような徳は清らかな信心という大いなる泉から流れ出るものだからです。ヤコブの手紙1章27節3章。教会員は助けを必要としている人に気づいたら、いつでも相手がこの教会の人であろうと、あるいは他の教会の人やどの教会にも属していない人であろうと、飢えている人に食物を与え、裸でいる人に着せ、やもめに必要なものを与え、孤児の涙を拭い、苦しんでいる人を慰めなければなりません。富んでいる人は慈愛を持ち、神が求められる時に神の求められる方法で貧しい人に食物を与えなければ救われません。苦しんでいる人の状態に注意を払い、彼らの苦しみを和らげるように努めてください。皆さんのパンを飢えている人に与え、皆さんの服を裸でいる人に着せてください。皆さんの寛大さによって孤児の涙を拭い、悲嘆に暮れているやもめを元気づけてください。祈り、そばにいて優しさを示すことにより、悩んでいる人の痛みを和らげ、彼らの必要を満たすために皆さんの寛大さを役立ててください。すべての人に対して、特に信仰の家族に対して善を行ってください。悪も罪もなく、責められるところのない神の息子となるためです。神が過去に与えられ、現在与えておられる、また将来与えられるすべての戒めを守ってください。 そうすれば栄光の光の輪が皆さんの行く道を輝かし、貧しい人々は立ち上がって皆さんを祝福されたものといい、皆さんはすべての善良な人々から称賛と尊敬を受けるでしょう。皆さんの道は正しいものの道となり、輝きを増してついには真昼となるでしょう。箴言4章18節3章。神の御心にかなった義の原則を実践し、互いに対してふさわしい愛情を抱き、皆さんのために束縛されている人、悲しんでいる人、ひどく苦しんでいる人を思い起こすよう全力で注意を払うとき、聖なる御霊が常に皆さんの頭に注がれるでしょう。また兄弟たちが貧困の中でうめき、辛い試練と誘惑を受けているにもかかわらず、もし皆さんの中に自身の権力を増し加えることを願い、自分の富を求める人がいるなら、そのような人は聖なる御霊の取りなしによる恵みを受けることができません。御霊は言い表せないうめきをもって日夜私たちのために取りなしをしてくださるのです。ローマ8章26節3章。そのような高慢が心の中に決して居座ることのないように、私たちは常に細心の注意を払うべきです。むしろ低い位の人々と交わり、最大限の寛容をもって弱い人々の弱さを担ってください。
慈愛は寛容であり、憐れみ深く親切である。
エライザー・アル・スノーは、預言者が行ったある説教を次のように報告している。次に預言者は、第一コリントの第13章を読み始めました。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい金や騒がしい尿鉢と同じである。そして次のように述べました。隣人の徳については限界を設けずに見てください。しかし独善に気をつけてください。自分自身の徳については控えめに評価し、自分が他の人々よりも義にかなっていると考えてはいけません。もしイエスのように行い、腹からをアブラハムの懐に連れて行きたいと思うなら、互いに対して心を広げなければなりません。私は教会の人々にも、また敵にも、寛容と辛抱と忍耐を示してきました。寛大な親が子供の欠点を忍耐するように、私たちは互いの失敗を忍耐し合わなければなりません。純真さ、徳、善良さを増し加えるとともに、人々に対して広い心を持ってください。寛容であって、人の過ちや誤りを忍耐しなければなりません。人の魂はなんと尊いものでしょうか。罪人の束の間の華やかな姿を羨んではなりません。彼らは惨めな状態にあるからです。むしろできる限り彼らに憐れみを持ってください。彼らが悔い改めて神に立ち返らなければ、しばらくすると神は彼らを滅ぼされるからです。賢明な人は思いやりが人を征服することを熟知しています。柔らかい答えは憤りをとどめると賢人は言っています。箴言15章1節。自覚のないまま間違いを犯したかもしれない人々に優しく接することによって、神の愛を示す末日生徒は大きな称賛を受けることでしょう。まことにイエスは敵のために祈れと言っておられるからです。マタイ5章44節3章。私は皆さんの過ちについていつまでも引きずるようなことはしません。皆さんも私の過ちについてそうしないでください。慈愛、すなわち愛は多くの罪を覆うものであり、第一ペテロ4章8節3章。私は たびたび皆さんの中のあらゆる過ちを覆ってきました。しかし、最も好ましいのは、全く過ちを犯さないことです。柔和で静かで穏やかな精神を育まなければなりません。エライザ・アル・スノーは、預言者が行った別の説教を次のように報告している。人々が少しでも優しさと愛を示してくれるとき、それは私の心にどれほどの力を与えることでしょう。その反対の行いは、あらゆるトゲトゲしい感情をかきたててひどく苦しめ、人の心を憂鬱にする傾向があります。世の中に愛情が薄れ、慈愛が欠けている様子が見られるのは、人々が神を敬うことについての原則を知らないことを示す一つの証拠です。神聖の力と栄光は、慈愛の街灯を広げるという寛大な原則に基づいて授けられるのです。神は罪を見過ごしにされません。しかし、人が罪を犯した時には、情けのある扱いが必要です。私たちは、天の御父に近づけば近づくほど、滅びに向かっている人を思いやりを持って見るようになります。彼らを背負い、彼らの罪を背後に投げ捨てたいと思うようになります。王、もし私がジョセフ兄弟だったらこうするのにと言って、賢い男女がこれまで何度ジョセフ兄弟に指図しようとしてきたことでしょう。しかし、もしジョセフ兄弟の立場にいたとしたら、神の王国に入るよう人々に強いることはできないということを彼らは理解できたことでしょう。むしろ寛容をもって接しなければならないのであって、そうすれば最終的に彼らを救うことになります。すべての生徒を一致させて、御業を常に前進させる方法は、神がそのような人々に公正な罰を課されるまで、寛容の限りを尽くして待つことなのです。罪を許してはなりません。しかし、叱責と憐れみは一緒に歩まなければならないのです。
簡単な奉仕と親切によって慈愛を示す。
私は皆さんのしもべであり、聖霊の導きがあって初めて皆さんの役に立つ行いをすることができます。私たちはただ皆さんの至らないしもべとして皆さんの前に出て、喜んで力の限り皆さんに仕えたいと思っています。エドウィン・ホールデンは次のように回想している。1838年のことでした。ジョセフと数名の青年たちが屋外でさまざまなゲーム、特に球技をしていました。やがて皆が飽きてきたことに気づいたジョセフは彼らを呼び集めて言いました。丸太小屋を作ろう。そしてジョセフと青年たちは夫を亡くしたある女性のために丸太小屋を建て始めたのでした。これがジョセフのやり方で、いつでも人を助けるためにできることを何でも行っていました。預言者ジョセフ・スミスの母、ルシー・マックス・スミスは、後にノーブーと呼ばれたイリノイ州コマースに生徒たちが入植を始めた頃のことについて、次のように述べている。時が経つにつれて、この地に定住していた兄弟たちに苦難が影を落とし始めました。体に悪い気候も加わって、マラリア熱やその合併症の胆汁熱が人々を襲いました。全員が病に侵された家族もあり、そのような家族には誰かに冷たい水を飲ませてあげられる人も自分で飲める人もいないほどでした。ハイラムの家族もほとんどが発病していました。私の末の娘のルーシーも重症でした。実際のところ、ここの住民の中で健康な者はほんのわずかしかいませんでした。ジョセフとエマは病人を家に連れてきてそこで世話をしていました。誰かが発病するとすぐに運び込まれたため、やがて四部屋ある彼らの家は病人でいっぱいになりました。このため、 家族の中でまだ自分で歩ける者たちを収容する場所として庭にテントを張らなければなりませんでした。この苦悩の時期を通じてジョセフとエマは全時間を捧げ細心の注意を払って病人を世話しました。預言者のいとこであるジョン・エル・スミスは同じ時期にあった次のような出来事を回想している。預言者ジョセフといとこのハイラム、ジョセフの兄が訪れてくれました。私たちは母を除いて皆高熱と悪寒に苦しんでおり、父はほとんど一日中意識が混濁していました。ジョセフは私たちの極貧の状態を見ると自分の靴を脱ぎ父の足に履かせてくれました。裸足だったからです。そして自分は何も履かずに帰っていきました。ジョセフは父を自分の家に呼び寄せて父の命を救い、また生活に役立つものをたくさん提供してくれました。おかげで私たちは回復しました。エリザベス・アン・ホイットニーは次のように回想している。1840年の早春、私たちはコマースに行きました。ノーブーの北部地域は引き続きそう呼ばれていたのです。そしてハイラム・キンボールが所有する家を借りました。この地で家族全員がマラリアにかかり、悪寒と高熱に襲われ、かろうじて這って移動し互いに世話をし合うのがやっとでした。この苦境の最中に9番目の子が生まれました。私たちの元を訪れたジョセフは私たちの状況が変わったのを見て取り、すぐに自分のところに来て一緒に暮らすように勧めてくれました。現在耐え忍んでいる気候と水と窮乏にこれ以上耐えられないと感じた私たちは、お言葉に甘えて預言者ジョセフの庭に建てられた小屋に住むことにしました。まもなく私たちは健康を回復し、子供たちはいつも通りの様子に戻りました。夫はジョセフが建てた店で働きました。そこには人々が実際に必要としていた品々が揃っていました。ある日、家から庭に出た時のことです。ジョセフ・スミスがカートランドで私たちの家に住んでいた時に私に予言したことを電気ショックを受けたように突然思い出しました。その予言とは、ジョセフに家がなかった時に私たちがジョセフとその家族に住まいを提供したのですが、その時と同じように将来私たちもジョセフの家に迎え入れられることになるだろうというものでした。モザイア・エル・ハンコックは若い頃にノーブーで経験した次のような出来事を報告している。この夏、1841年、初めて預言者と一緒に野球をしました。順番にボールを打ったり追いかけたりしました。ゲームが終わると預言者が言いました。兄弟たち、馬を荷車につないでください。私たちはそのようにして皆で森に向かいました。私は前の支え棒に立って一頭立ての荷馬車を走らせ、ジョセフ兄弟と父は後ろの支え棒の上に乗りました。支え棒は荷馬車の一部である。馬車は全部で39台あり、私たちは荷車がいっぱいになるまで木を集めました。荷車がいっぱいになると、ジョセフ兄弟が棒引きをしようと言いました。そしてジョセフ兄弟は対戦に応じた相手をすべて一人ずつ任していきました。その後、預言者は助けを必要としている人々のところに荷馬車を使わしました。また必要とする生徒たちには木を切ってあげるように指示しました。皆喜んで預言者の言う通りにしました。私たち自身も病気がちで周りでたくさんの人が亡くなっていましたが、それでも微笑んで皆を元気づけようとしました。1842年1月5日、預言者は後に管理ビショップとして働いたエドワード・ハンターに宛てた手紙の中で次のように書いている。赤レンガ作りの店の品揃えはかなり充実しています。 ある程度選択の範囲が限られた状況において、さまざまな人々がさまざまな時にさまざまな商品を買っていったことを考えれば、とても充実しています。そのようにできていることを嬉しく思います。多くの貧しい兄弟姉妹が快適な暮らしに役立つ品々を手に入れられることを喜んでいることでしょう。店は人であふれるばかりに混雑しており、私は一日中カウンターの後ろに立ち、あなたが見てきたどんな店員にも負けないくらい忙しく商品を売ってきました。少しの砂糖や糖蜜、レーズンなどがないために、いつものクリスマスや新年の食事を諦めざるを得なかった人々の願いを叶えるためであり、また自分自身も喜びを得るためです。主がふさわしいと思われる時に高く上げてくださることを願いつつ、生徒たちに仕え、すべての人のしもべとなることが私はとても好きだからです。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。預言者ジョセフ・スミスに対する自分の気持ちについて考えてください。これらの物語はジョセフについてどのようなことを教えているでしょうか。ジョセフの行いは周りの人にどのような影響を及ぼしたと思いますか。あなたは人生の中でこれまでどのような形で人の優しさに触れてきましたか。神の愛で満たされている人はなぜ全人類に祝福を与えたいと思うのでしょうか。私たちの愛のこもった親切な行いは、すべての人に祝福をもたらす上でどのように役立つでしょうか。助けを必要としている人々を心にかけることに関して、私たちにはどのような責任があるでしょうか。これらの責任は人々の物質的な必要にどのように関連しているでしょうか。人々の霊的な必要にどのように関連しているでしょうか。助けを必要としている人々を心にかけている人の霊として、どのような出来事を目にしてきましたか。他の人々の徳をより正しく認められるようになるために、どのようなことができるでしょうか。独善に気をつけ、自分自身の徳については控えめに評価するべきなのはなぜだと思いますか。預言者ジョセフは世の中に愛情が薄れていることを心配しています。その一方で、私たちは互いに対して心を広げるべきであり、人々に対して広い心を持たなければならないと述べています。互いに対して心を広げるとはどういう意味だと思いますか。家族と交わるとき、ジョセフの教えをどのように応用することができるでしょうか。関連聖句、第一コリント13章1節から13節、モーサや4章14節から16節、26節から27節、エテル12章33節から34節、モロナイ7章45節から48節、教義と誓約121章45節から46節、